心の闇を照らします。そんな和尚の一人ごと。
さて、今週もスタートいたしました。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職に生出演いただいております。和尚様、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は番組の初めのお歌がね、久しぶりにご栄光でしたね。どうされました？
ですね、はい、新聞を見ると、ほら、まあ、こちらではですね、何事もない日常なんですけども、遠い九州のところではですね、熊本ではですね、今大変な状況になっているという、ね、あの大雨のね、あの災害ですよね。
そうですね、本当に。
そしてそれからずっと来て、今、ほら、岐阜県とか、長野県とかにもそのね、雨雲が流れてきましてと、そちらの方もこう大変な様子でありますけども、まあ、そういう様子を鑑みてですね、和尚がおちらけて歌ってる場合じゃないだろうとちょっと思いましてですね、そんな中でもお見舞い申し上げますという気持ちと、頑張ってくださいという気持ちを込めましてね、初っ端ちょっとご栄華をね唸ってみましたというのが、まあ正直なところなんですけどもね。
そうですね、本当に甚大な被害で、もう本当に心からお見舞い申し上げます。
すごいですね、今年前半はですね、もう今7月ですから1年の半分終わりました。ね、前半はもう本当にあのウイルス、
ね、
これの一辺倒でですね、日本全国もう疲弊してしまいましてですね、
はい、
未だにまだその解決の糸口がというねところがこうあるわけですけども、この先どう、これもこの先どうなっていくんだろうというね、ふうに様子を見守ってましたら、またあのね首都圏の方ではね、なんかまたちょっと増えてきたとかって、そんなこともこうね、新聞では言っておりますけども、
はい、
またこう新聞を見ながら、この筋とにらめっこみたいな感じになりましてね、これを私たちはどう判断するんだろうかというところなんでしょうね。100人で100人の判断があるんでしょうけれども、まあそれに対してはもうその中のリーダーを取る方がですね、まあ方向性というのを示してくるんでしょうけれども、
はい、
それプラスやっぱり自分のその自己判断というのがもう問われてきているような気がしますね。
自己判断ですか。
だからこれからほら、まあ、自粛するしないというのはもう完全に自己判断になっているんでしょうけども、今私たちがここの場所にいましてですね、
はい、
まあここら辺近辺にはですね、まあいないんじゃないかなとか思うわけですけどもね、でも目に見えませんからね、どっかいるんじゃないかとい う, こう 目に見えない恐怖みたいなもの。
そうなんですよね。
だからもう移動しない、移動するしないっていうこともほらね、これも自己判断になりますけども、で秋田から出て行ってね、どっか行ったったらね、あのペタンとついてきたっていうところから始まっちゃったらね、なかなかね、これもね、こう消化できないことが起きてしまうのかなと思うとですね、やっぱ自粛してるのかな。ね、この半年ほとんど私もですね、どこにも行きませんでしたね。
半年か。お師匠様ね、やっぱりお仕事でね、いろいろと、
まあ結構ですね、走り回ったんですけども、
移動のある方ですから、
もう全部もうどこにも行かなかったんですね。やっぱそういう状態をこう続けてるとですね、やっぱストレスっていうのはたまるんですね。
そうですね、
たまるような気がいたします。なんかね、もうね、もうあとも5時頃になったらもう飲んで寝るかみたいな感じ。まあそういうこう、
ね、
日常の繰り返し。でも、寝れないなって日が長くてみたいな、
ね。
上がるじゃないですか、もう。
本当ですよね。
朝も開けるのも早くてですね、これ寝てられないなみたいなね。そんなこう、感じの日常をですね、過ごしてるわけですけども。まあとりあえずは一刻も早いですね。災害からのですね、元復元というかですね、復活というかですね、もう祈ってると の被災にされた方におかれては、おかれましては、まあ、とにかくお見舞い申し上げるとしか、まあ、この場ではね、見えないというところが私の心情ですけれども、
そういった思いでね、今日はご栄華を
歌っていただ
きました。
そんな中でですね、
はい、
今日、早速このね、事務所に入ってきましたら、いいことがありましたと。
何がありましたか？何がですか？どうされましたか？
さっき私の前にね、話してた方がですね、なんかちょうどほらこの前の広場、
あ、にぎわい広場で、
にぎわい広場っていうんですか、はい、広場来週ですね。
そうですね。
からですね、はい、まあ、ほら、ビアガーデンということで、
はい、
なんかね、期間限定で、ね、催すということで、
横手駅前商店街納涼ビアガーデンですね。
早速私ですね、予約をさせていただきました。
はい、行くよってお声がけくださったんですね。
もう予約しましたんで、私第一号かと思いますけども、17日の6時からは、お師匠はここで飲んでるという形でですね、はい、行きたいなとか思ってますけども。
お話を聞いて、ドンさんがね、ストレス溜まりっぱなしだよって、今おっしゃったね、納涼ビアガーデンに行きたいというコメントが。
会いたいんですよね。もうみんなと会いたいんですけども、会っていいのか悪いのかみたいなね、会うことがありなのかないのかみたいなところの、ほら、自己判断。
自己判断。ね、そうですよね。
こう微妙なこう心情でございますけども、いやー、できるならばまたね、普通だったらもう会ってね、ね、皆さんと一緒にね、したいななんてこう思っているんですけども。
そうですね。
そうそう。
そうやって直接お会いできないので、リアルで会えない分、こうやった、なんて言うんでしょうかね、ツイキャス等のライブ配信で、こう、みんな元気だねって、お顔をね、見る機会が増えた。
私もほら、やっぱりこうやって毎週ですね、まあ生放送でここに来てるわけですけども、
はい、
やっぱ見てる方もいらっしゃいましてですね、あ、生なんだみたいな。
そう、コメントいっぱいいただいてますよ。今日の和尚様の、いでたちにまずね、最初皆さんコメントくれてね、あ、ほら、ドンさんもおはようございます、なめぬこさんも、あ、グッドタイムズさんも、なめぬこさんなんか、そんな和尚のポロシャツ姿って書いてますけど。
あ、いいですね。もう見てる人いますからね。
ほら、グッドタイムズさん、バスケットやるんですかって。
私やってましたよ。
リアルにですか。
そう。
それで今日その格好なんですか。スポーティーですよ。
いやもうなんかこう暑くてですね、まあそこら辺にあるもの着てきたみたいな感じですけどもね。
にたこさんも、あら、ご住職イメージが、お花ムーと。
まあそういう、たまにそういうね、ちょっと違ったところを見せるのもですね、もう飽きのこない和尚みたいな感じですね。あ、こんな一面な和尚もあんだんだ。ね、和尚の一面があるんだみたいなね。
そんな一面を。
そう。多少多面性もありますからみたいなね、そんなふうにこう思いますけれども、まあ地域振興飲食プレミア券、まあ使われてますから。
そうですよ、
この前去年先週言いましたけど、たくさんなんか知らないけどいっぱいありますからね。
いや、人数分お買い求めになったんですね、ご家族分、
まあ、ここぞとばかりにね、じゃあこれでみたいな感じでいこうかなと思ってますけども、そうまあ、めったに会わないんですね、この頃ね。やっぱり飲み会もこう自粛してましたから、ですから今回はちょっと、まあ、たまにね、友人とね、そこの場所でですね、ね、お会いをして、ね、生ビールでも飲みはね、いいのかななんて思いながら。
そうですよね、私もですね、昨日、遅くなりましたけど、注文したというか、ネットで、インターネットで、はい。
何
お師匠様の話を聞いて。
あ、飲食券。
そう、飲食券。
遅いですね。
そうなんですよ。もうどうしようかなと思ったんですけど。
私の心配はですね、宿泊券も予約したんですけど、一次審査にはですね、不合格だったようでございますのでですね。
いや、不合格っていうかね。
二次審査に今かけてましてですね。
いや、審査って何審査するんですか。抽選です、抽選。審査も何も抽選ですから、お師匠様。
あんた。ねえ、で、そんな中でですね、昨日ですね、うち吉田っていうところなんですけどもね、吉田のですね、場所にですね、小学校がありましてね、
はい、
吉田小学校、
そうですね、
2年生の、2年生の方25名様、
はい、
ね、お寺にですね探検に来ましてです
。すごい、探検に来るんですか。
そうそう、やっぱり地域をね知るというようなことでですね、
さすが地域の代表、
その中でですね、まあ、お寺がきっと選ばれたんでしょうね。
ああ、そうですよね、
まあ、毎年来ますけども、うんうん、まあ、そんなに見るとこないんでしょうね、ま
あ、あるでしょう、いっぱいあんだけ広いんですから、
ねね、いやいやいや、ね、で来るわけですよ、うん、でなんかこうほらお師匠さんね、いろんなことを子ども質問しますから、うん、なんとかそれに答えてあげてくださいなんてね、そういうふうにして、なんと今はですね、うん、ちゃんとファックスですね、通告質問が来るわけですね。
あなにこれを聞きたいですっていう、
うん、前はですね飛び込みでですね、その場で即興でね、うん、何を言ってんだみたいなこと聞かれるわけですけども、うんうん、今はすごいですよ。でもこういうふうにして活輪されるとですね、こんなこと聞かれるんだとかね、
例えばどんなこと聞きたいんですか、うん、みんな。そうそうそう、
どんなこと、まあ、2年生ですいいですか、うん、2年生っていうのは大体、ね、
小学校2年生かわいいな。
2年生っていうのはそうですね、お年で言うと 7,8 歳ぐらいですかね。
そうですね、きっとね。
そうですね、のでもなんかこう新鮮ですよ、こうこのお寺は何年前にできました。
ああ、そうか。そういうことですね。
そうそうそう。うんうんうん、そうですよ。何時から仕事をしていますかと。何時に終わりますかと。
ああ、こう時間関係ないお仕事に見えますからね。
そうそう。だから、ふとそういうですね、うん、質問を投げかけられると、うん、かえってこう答えに窮してしまうみたいなね。だから、なんとなくこう新鮮な、こうね、子供たちの、こう、ね、こうストレートなそのね質問、こういうことにですね、うんうん、割ともしかして私たち日常に無防備だったなと思いますね。
まあね、そういう質問を投げかけられると思わないでしょうからね。
そうそう、大人の人はそんなことは聞きませんからね。
そうですよね。実際どうなんですか、9時から6時じゃないですもんね。
うん、これですね、一応ほら6時から鐘鳴らしてますから、
はい、そうだ、朝6時ですね。
6時に終わりますからということで、うん、とりあえずですね6時6時って言っておきましたけどもね、
うん、朝6時から、
うん、6時っていう夕方6時、まあ、就労時間ですけども、うん、
夕方
、まあ私のですねふとこう考えるとですね、一応お寺の役員ですから、うん、
まあ、お嬢様はね、
住職ですけども、
そうですよね。
でも役員となると、うん、就労時間かけないですからね。
ああ、そうか、
ね。そうすると、いや、どうなのかな。いや、そういえば、私、365日、24時間ですって言って。
コンビニのお寺って、CM で聞きました。
そういうところですね、ちょっと思い出しましてね、うん、まあ、便利なお寺なんだろうと、こう思わせるようなね、うん、うん、そんな形でですね、まあ、行くわけでございますけどもね。うん、で、どんな仕事をしてますか、いや、どんなこと仕事をしてるんだろうっていうね、お檀家さんのね、お檀家さんの、まあ、ご先祖を守ってますとかね、まあ、そんなことをこう言うと分かりやすいのかなと思ったら、
ね、
うん、きっとお檀家さんの檀家っていうことが分からないだろうと。
分かんないかも、難しいですよね。
でもね、分からない、分からないんですけども、うん、質問の中にですね、うん、このお寺でお世話になっている家は何軒くらいですかとかっていう、こういう質問。
分かってる。ね、すごい。
と思うでしょ、
うんうん、
これはですね、これは難しいとこですからね、うん、ここ分かってないのにこういう質問が出るってことは、これはきっとね、その何をお寺に聞けばいいって言った時、うん、親が言ったんでしょうね。
ああ、ね、お嬢様そこまで
読んだ
感じ取ってしまったんですね。そうそうそう、なるほど、
すごいなとか思いましてね。
そうですね、
いや、こうやって活字にすると後からほらこうなんとなくこう反復できる、
うんうんうんうん、
でそのなんかこう質問のこうね、なんか意図みたいなものをちょっとこう考えると、なんかこう楽しいなみたいな。
そうですよね、
うん、8歳の子がどこまで考えたんだろうかなってね、こう考えると、
まあ、何時から仕事してるんですかは、そのご本人の感想な気がしますよね。
ね、
聞きたいことの、
ね、そんなことで聞かれると思わないから、
うん
ね、でも中にはね、お葬式さんになるためには何をすればいいですかとかね、
うん、おー、そうでしたか、
お嬢さんになるためにはですね、家を出るんですよって言ったんですよ。
出家感じのことですか。
でも出家は出るが先ですからね。
あ、本当だ、ね、出る家だ、
家では出が
出るんですか、ね、
ちょっと違いますけど、
ね、違いますね。
そうそう、出家するというのは、
ね、はい、間違っちゃダメです、
まあ、はい、仏様のね、うん、教えをですね、もう信仰してですね、私もその仏様の門を叩かせていただいて仏門に入りますと、だから家を出ますよというところから、うんうん、始まりますよみたいなね。
本当だ、
お嬢さんになるためにはまず家を出るんですって、ね、家出じゃないですよとか言ったりしてね、そんなことも言ってで、お寺では働けますか、誰でも働けますかって、まあ、気持ちあれば誰でも働けますからね、
うんうんうん、そうですね。
この中でですね、もっと面白いこと、どうして金屋木魚を使うのですかとか、
おー、 どうしてでしょうね、考えたこともなかった。
バーとか僕とかでなるでしょ、うん、私たちですね、うん、あの修行をしているお寺っていうのはでっかいお寺ですから、いちいちおーいとかってこれやるよなんて言葉が通じない世界ですから、でゴーンと鳴らすとみんなが合図ってみんな動くという、すごい効率的な世界ですよね。
あ、そうなんですか、うん、そうそうそう、
ゴーンってなると、うん、あこれをやるって、ポクポクってなるとこれをやる、カンカンってなるとこれをやるって、もうみんなわかるという、音が全てです
ね。そういう伝達の意味合いがあったんですね。
役目を伝えるという、だからお寺の修行道場には言葉がいらないと言われてましたね。
すごい、
知らなかった。黙々として黙々としてですね、本当ならこれやりゃいいんだって、こういうか黙々と、うん、そういうところがですね、修行道場でですね。
2年生の子供さんに私教えてもらいました、ありがとうございます、
ね、いや私に教えたんだってですね、そうですね、2年生の方はただ質問しただけなんですけど、ね、
質問してくれてありがとうございます、
ね、
本当だ。
でその中でですね、お経はどうやって覚えるのですかという。
どうやって覚えるんですか。
覚えるんじゃないんですね、ただひたすら何回も読み続けるのです。
そうすると、
うん、体に染み付きますね。
あ、
覚えてるというこういう、もう体に染みつくということは、お経が体の一部になる、それぐらいお経を読んだら、うん、口から出てきますから、覚えてるという意識がないというところですね。
だってすごいこう熱いこう教本っていうんですか、なんていうんですか、
毎日何時間言うんですか、
ね、いっぱいあるじゃないですか、
うん、そう口からね黙っててもドロドロドロほど出てくるという、すごいですね。そんなことをですね、もう喋ってる時にですね、あ、なんかすごい質問が新鮮だなと思ってね、ありがたかったですね。普段なかなかこうそういう質問ってほら投げかけることがないので、案外スルーしてるんですけどもね、まあ、なんかこう子どもたちのその純真なその質問に対して触れさせていただいて、なんかこう初心というものにこう触れさせていただいたっていうかね、日常のこう雑踏の中でですね、案外自分っていうのはまあ初心というか志の高かった時の気持ちっていうのを忘れてる時が多いわけですよね。
そうですよね、お嬢様。
だからこういう、こう素朴な質問を受けた時にですね、なんかこう自分のそのね当時を思い出しながらの初心にこう帰らせていただいたということに対しては、あ、この小学生さん年生の方々にですね、私感謝申し上げたいなと思います。
本当ですね。
だからそのそういう子どもが教えてくれるということはあるということは、周りのご縁の中でですね、いろんなことをこう接している方々がいらっしゃるんですけども、そんな中でふとね、それをかみしめるとありがたいことを教えてくださるんだなというね、ご縁というのはいっぱいあったんだなと。ね、それを感受できなかった今までを自分を反省したというのが、昨日の小学生さんを見てですね、
そうですね、
思ったということなんですけども、
今ちょっとツイキャスの調子が思わしくなくて、
そうです、ね、
途中で切れたりしてしまって申し訳ありません、
うん、
途中聞いてくださった方がですね、なんか国会質問みたいですねっていうね、その子供さんとお嬢様との、ね、質問のやり取りが1回で終わらないでこうね、何回もあるあたりがいいじゃないですか。
でも国会質問みたいで、国会議員でね、
うん、
いいこと言ってると思うんだけどもねなんて言ったら失礼か
ね。お医者様今ね、はいはいはい、
ということでですね、
ということで、
今年もです今日もですね、喋らせていただきました、ちょっと喉が渇きましたんで、来週、
はい、
ね、17日の日ですね、ここで喋らせていただいた夕方に、
うん、
この場所でですね、ちょっと喉を湿らせていただくビアガーデンに参加したいなと思ってる今日この頃のお嬢でございます。
はい、にぎわいにつながりますね。
はい、心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。